コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今ですね、3月8日にね、番組の方収録しているんですが、今日はね、皆さん何の日かご存知でしょうか。3月8日、猫林さん知ってる？そうさすがね、やっぱり猫林さんはよく知ってますね。3月8日はですね、国際女性デーということでね、黄色いミモザの可愛いお花がね、キャラクターというかですね、象徴になっている日なんですけども、今日はね、世界的に女性のことについてね、いろいろ考えていきましょうという日でね、国際女性デーということで、結構新聞なんかではね、女性のことについていろいろ特集なんかが組まれております。今日はね、そんなわけで、コータの漢方レディオでも女性の健康とね、そして漢方についてね、ちょっと後でお話をしていきたいと思うんですが、その前にですね、猫林さんね、ちょっとびっくりしたニュースが飛び込んできましたね。非常にね、残念なニュースなんですけども、漫画家のですね、鳥山明さんがね、68歳でね、亡くなったということで、ちょっとね、まだ情報的には不確かかもしれないですけど、急性のね、硬膜下出血か何かでね、お亡くなりになられてしまったということでね、本当に猫林さん、残念ですよね。本当ね、心からご冥福をお祈りしたいと思うんですけども、この番組のリスナーの皆さんもね、鳥山明先生の漫画とかね、アニメで子供時代過ごした方とか、今現在もね、楽しく読んでる方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。最近だとね、昨年だったかな、サンドランドっていうね、アニメが映画化されましたよね。週刊少年ジャンプでね、短期集中連載ってことで掲載されていたね、鳥山明先生の最後の連載なのかな、かもしれませんよね。でもね、なんといってもドラゴンボールとか、ドクタースランプとかね、本当に人気の漫画をたくさん作ってくれてですね、ああいう漫画からね、いろいろ学んだことも多いですし、救われた方もね、すごく多いんじゃないかなと思いますね。でもね、新しい作品はもう書かないだろうってね、思われてはいたんですけども、本当に鳥山明先生ってやっぱイラストレーターとしての実力がもう抜群ですよね。乗り物とかね、鳥山明先生の描く乗り物ってすごいんですよね。ドラゴンボールとか、あられちゃんとかでもね、いろいろなんかバイクとかね、車とか飛行機とかいろいろ出るんですけども、すごくですね、きちんとこう、なんていうのかな、理化学的っていうのかな、構造的にもですね、これ絶対ちゃんと走るよなっていうような構造で描かれたりしていてですね、本当専門家の人が見てもね、びっくりするようなイラストを描かれるんですけども、もうね、ちょっとイラストの方もね、見れなかったりとか、あと僕たち世代だとですね、鳥山明先生の代表作といえばですね、なんといってもね、人気ゲームのドラゴンクエストですよね。ドラクエのですね、キャラクターデザインをね、鳥山明先生がずっとされていたっていうことでね、本当に残念ですね。なのでね、今後ね、ドラクエとかもどうなるのかな、なんていうふうにちょっと思いますよね。なのでね、鳥山明先生が残してくれた作品たくさんありますんでね、しっかりそれをね、また楽しみながら、人生の糧にしていきたいな、なんていうふうに思います。漫画ってね、すごく僕たちの心を救ってくれるね、素晴らしいコンテンツなのでね、ちょっと何かね、嫌なことから頭離したいな、なんて時はね、本当鳥山明先生の作品なんか読むとね、作品の中に没入して、嫌なこと忘れて、少し頭がすっきりすると思うんでね、皆さんもね、鳥山明先生の作品、この機会にね、また一度読み直してみるといいんじゃないかなと思います。心からご冥福をお祈りしたいと思います。それでは今日の本題へ移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題へ移っていきましょう。今日はね、3月8日は国際女性デーということで、女性の健康についてね、お話ししていきたいと思うんですが、なんといってもね、この番組は、漢方レディオですので、女性の健康と漢方についてね、ちょっとお届けしたいと思います。 で、僕のお店はですね、お客様の8割ぐらいが女性のお客様で、あとね、この番組のリスナーの方も多分同じくらいの割合、8割ぐらいの方が女性の方かなというふうに思います。で、ちなみにですね、今3月8日の午後にちょっと収録しているんですが、朝からね、うちのお店に来たお客様は、全て女性の方です。男性でですね、うちのお店に今日、足を踏み入れたのは、宅急便の方とですね、あと郵便局の配達の方が、2人男性がいらっしゃいましたが、あとは全て女性の方なんですね。まあそれぐらいですね、やっぱり僕の店だけではなくて、漢方相談自体がですね、非常に女性のお客様が多いと思うんですよね。でね、女性と漢方って僕はやっぱりすごく相性がいいというふうに思ってます。で、実際ね、今婦人科のね、病院なんかでも漢方が使われることって非常に多いと思うんですよね。どうしてもね、病院で使える漢方薬って限られているので、それほど多くの種類が出るわけじゃないと思うんですけども、婦人科の先生たちもね、結構漢方を活用してるんですね。で、それね、いろんな理由があると思うんですけども、僕が思う一つの理由はですね、女性の方の不調って結構いろいろ不定愁訴って言ってね、いろんな不調がたくさん組み合わさったりとか、例えばですね、気分的に不安定、例えばイライラしたりとか、なんかこう不安感が出たりとかすることってね、あると思うんですけども、じゃあ例えばね、抗不安薬を使うぐらいの症状かっていうとね、そこまでじゃなかったりとか、例えばですね、頭痛とか生理痛とかね、痛みがあったりするんだけども、鎮痛剤を飲むほど痛いかっていうとそうでもなかったりとか、逆にですね、そういった痛み止めとか、鎮痛剤とかをね、常時服用したりとか、あと抗不安薬とかをね、常時、服用したりすることに対してやっぱりちょっとこう不安を持つ方もたくさんいらっしゃるし、お医者さんなんかもですね、やっぱり長期で服用させるのがちょっと心配だなんていう時にね、やっぱり病院では漢方をチョイスされると思うんですね。あとですね、女性の方と漢方が非常に相性がいい理由って、他にもいくつかあると思うんですけども、基本的にね、女性の方ってやっぱり体冷えやすいんですよね。で、男女の体の違いで一つ言えることは、女性の方というのはですね、出産をしたりとか毎月の月経を起こしたりする関係もあって、体の中にですね、水分を男性に比べると蓄えやすいっていうふうに、漢方でも考えるんですね。なので実際に冷えとかむくみとか、そういったね、水にまつわるような不調は結構女性の方多く訴えるんですね。でね、漢方薬にあって西洋医学のお薬にない薬の一つに、実はですね、体を温める薬っていうものがあるんですよね。で、実はですね、体を温める薬、皆さんどうでしょうかね。病院のお薬、西洋医学のお薬にあると思いでしょうかね。どうでしょう、ちょっと考えてみてくださいね。冷え性での時にですね、どんなお薬を使うかっていうと、いいとこビタミン E とかかなっていう気がします。ユベラとかね、ああいうビタミン E 剤を使うことが、もしかしたら霜焼けとかの場合はあるかもしれませんが、あれってね、体をポカポカ温めるってよりは血管をこう拡張させて、血の巡りを良くする、で結果的に少し体が温まるってことはあるかもしれませんが、いわゆるですね、こう温苦作用、漢方でいうとこの温苦作用、例えばね、生姜を食べてポカポカするとか、そういう例えばね、七味唐辛子とかね、そういう辛みのあるものを取って体が温まるとかですね、いわゆるこうお風呂に入って体が温まるとか、ああいうものっていうのは実はね、漢方独特の考え方であったりお薬なんですね。なので冷えてね、不調が起こることが多い女性の方には、やっぱり漢方ってね、非常に相性がいいって言われているのは、実はそんなところもあるんじゃないかなと思います。あとですね、女性の方がやっぱり漢方をね、結構愛用される方が多いっていうのは、いわゆる女性の方の方がですね、未病と言われるものに対してやっぱり敏感だからだと思うんですね。で、これもね、体の構造であったりとか、男女もともと持ってる性質みたいなものも関係してると思うんですが、女性の方ってね、やっぱりちょっとした体の不調とか、体からのね、弱りのサインに対してちゃんと気がつくことが割とできる方が多いんですね。で、それに比べると、男性というのはですね、もともと狩りをしたりとかね、そういうことをするように、もともと体ができているので、ちょっとした痛みとかですね、そういったものに対してはあんまり気がつかないようにできているなんていうふうにね、動物学的にはちょっと考えられたりもしています。そのあたりもあるので、女性の方というのはやっぱり自分の体を守ったりとか、例えばね、野生の動物でもそうですけども、こう群れを守る、ね、よくライオンなんかはね、オスが狩りをして、メスのライオンを守る、ライ ライオンがね群れを守るなんてよく言ったりしますが、まあ、そういった感じでね守ろうという意識なんかは女性の方の方が、まあ、これはねあくまでも一般論というかですねそういう考え方から来てるんですけども、まあ、そういう方が結構多いんじゃないかなと思うので、まあ、それもあってねなんとなくやっぱ体調に関してもしっかり検査を受けたりとか少し体調で悪いところがあると早めに行って相談しようっていう風になるのかもしれない。でそうするとですね、病院に行って治療することじゃないんだけどもちょっと調子が悪いなって時にはやっぱり漢方ってねすごく相性がいいと思うんですね。まあ、なんといってもね漢方の基本的な考え方は未病先防といってね病を未然に治してそして病気にしないというのがですねやっぱり漢方の一番大事な基本になるので、まあ、そういう意味ではですねちょっとした不調に早く気がつける女性というのはやっぱり漢方ともすごく相性がいいんじゃないかなと思います。それと女性の方というのはね男性に比べるとホルモンの変化が非常に激しくて、まあ、月経周期ごとにですねホルモンのバランスが少しずつ変わります。でホルモンバランスの変化によって少し自律神経も乱れたりすることからいろいろな不調がね女性の方ってやっぱり起こりやすいのも事実なんです。で男性というのはですねホルモンの変化がそれほどないので女性に比べるとですね細やかな体の不調が、まあ、そういう意味では少し起こりにくいのかもしれません。なので女性の方はねホルモンバランスの変化で自律神経がちょっと乱れやすくて、まあ、自律神経が乱れれば様々な不調が体の中で起こるので、まあ、漢方のこれも基本的な考え方である異病同治といってね様々な異なる病気を同時に治していくことができるというのが漢方のね特徴です。でその特徴がうまく使えるとですね例えばホルモンのバランスがちょっとね疲れたりねストレスで乱れてしまって自律神経が乱れてちょっといろんな体の不調が起きてるよなんていう時にそこの原因を少し整えてあげることでね同時にいろんな不調を治していくことができるんですね。なのでそういう意味でもね漢方と女性の健康というのは、まあ、非常につながりがあると思います。でね、本当に今女性の方がね社会ではどんどん活躍をしてくれていますしねまだまだやっぱりねそういう意味でもね女性の方の活躍ができる世の中にこれからもっともっとしていかなきゃいけないのかなと思いますね。女性の力が必要な時代です。はい、なのでね、まあ、僕はね仕事でこういうね漢方の仕事をしているので、まあ、僕の仕事なりにですね女性の方の健康をねしっかりサポートしていって、まあ、少しでもねやっぱり元気な女性が増えるというのはですね世の中がやっぱりどんどん良くなっていくことにつながります。で体が元気になっていけば心も元気になりますのでねそういった世の中にしていくためにも、まあ、微力ですかね本当にごくごく微力ですがそんなお手伝いをね仕事を通じてこれからもしていけたらななんていうふうに思っております。今日はですねちょっと取り留めのない話になっちゃいましたが、3月8日国際女性デーということでね女性と健康と、まあ、漢方についてちょっとお話をさせていただきました。少しでもお役に立てば嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。今日はですね、まあ、国際女性デーということでね女性の健康と漢方について、お話をさせていただきました。まあ実はですね僕ちょっと調べたらですね国際男性デーというのもあるんですね。まあ、国際女性デーの方がかなりメジャーですよね。なので国際男性デーはないのかと思って調べたらですね11月ぐらいにどうやらね猫林さん国際男性デーというのがあるらしいですね。うん、まあ国際男性デーなんてねもう猫林さんこうなったらどっちでもいいですよね。はい、ということでね国際女性デーまたこれね国際女性週間ということでね、まあ、女性の方の健康とかねいろんなことを考えるいい機会だと思いますのでぜひこの機会にね皆さんも自分の体調のことをちょっと見つめ直しておくといいんじゃないかなと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サータ薬房の早川浩太でした。ではまた明日。